ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
FM 横浜ポッドキャスト、
地球が誕生して46億年、その長い歴史の中で人類よりずっと前に誕生していたのが、そう、虫です。しかし人類の大先輩でもある虫が、見た目、行動、発する音など様々な理由からいつも人間から毛嫌いされています。でも虫たちは本当に毛嫌いされるだけの存在なのでしょうか。そんな疑問を解決すべく、敏腕虫弁護士が今立ち上がります。舞台は虫たちが主役の虫裁判所。さあ、第1回虫裁判、いよいよ開廷です。
静粛に。これより帰国虫、ハエに対する虫裁判を開廷いたします。この虫裁判を取り仕切る私が裁判長です。私のこの触覚のようにまっすぐで、私のこの羽のように綺麗で公正な判決を下すことをここに誓います。それではケンジボタルさん、ヒコクムシ、ハエについてまずは教えてください。
わかりました。
ヒコクムシのハエはいつ頃から地球に生息していますか？
約2億5000万年前からです。
仕事は何かしていますか？
主に死肉や動物の糞、腐敗植物といった動植物の死骸を摂取しています。
わかりました。それではケンジボタルさん、起訴状を読んでください。
はい。控訴事実、被告虫は動植物の死骸や人間の糞便など汚物などにたかり、病原性のある細菌、ウイルスなどを体の表面を通じて汚染を引き起こしています。これは人間に対する暴行罪であると主張します。
それでは弁護人に質問しますが、先ほどケンジボタルさんが読み上げた起訴状の内容はその通りで間違いないですか？
確かにその通りですが、それはごく断片的な事実でしかありません。弁護人は被告虫の無罪を主張します。
わかりました。それでは弁護人、無罪を主張する根拠を教えてください。
わかりました。確かにハエの仲間たちが動物の糞や死骸から様々な病原体を人に媒介し、衛生害虫として問題になるのも事実です。しかし先ほどの控訴事実にあったように、動植物の死骸を含む様々な物質にハエたちがたかるのは、彼らの味覚器官が足の先にあるからであって、自分や自分の子供たちが生きていくために必要な食材が安全かどうかを食べる前にまず確かめてみる。というのは至極当たり前のことであり、それを不当だとおっしゃるのなら、ケンジボタルさんは食の安全を確かめず何でもかんでも召し上がるんですかって話です。汚いからって何にも触れずに生きていけるんですかって話なんですよ。
異議あり。今のは極論であり、本件の主張の真意とは無関係であります。
異議を認めます。弁護人は冷静に発言してください。
わかりました。
ケンジボタルさん、弁護人の意見に対して何か反論はありますか？
はい、全く話になりません。弁護人はそれらしいことをいろいろと言っていましたが、 結局汚いものをまき散らしているのには変わらないじゃないですか。それにヒコクムシが飛ぶときに発生する羽音はもはや騒音と呼べるレベルで、これも暴行罪の一因であると主張します。
異議あり。今の羽音の件は起訴状にはない事案であります。
異議を認めます。ケンジボタルさん、気をつけてください。
はい、わかりました。
どさくさに紛れていろいろと足してんじゃねえよ。
異議あり。裁判長、今の言葉は聞き捨てなりません。
しゃしか、あんたが最初に変なこと言い出したっちゃろうが。
異議あり。裁判長、この弁護人口が悪いです。退廷を求めます。
静粛に。弁護人は言葉に気をつけてください。
わかりました。申し訳ございませんでした。
それでは弁護人、改めて先ほどのケンジボタルさんの主張に対して何か反論はありますか？
はい、もちろんあります。ハエと一口に言ってもその仲間は多く、暮らし方も実に様々です。その中には先ほど申し述べたように、確かに動物の糞や死骸などから様々な病原体を媒介し、衛生害虫として問題になるものがいるのは事実です。しかし、我々生きとし生けるもの、すべての存在が身を置くこの地球の生態系の中では、その糞や死骸を短時間のうちに土へ返す、いわば自然界の掃除屋として大変重要な役割を果たしているというのもまた見過ごすことのできない事実であります。さらに、彼らが着地するのは何も汚物だけではありません。植物にとって、ハエの仲間はミツバチや蝶たちと並んで重要なポリネーター、つまり花粉の運び屋として大変重宝されているのですが、これはあまり知られていない一面だと思われます。我々は彼らのおかげで美味しい野菜や果物を収穫できると言っても過言ではないのです。そういう点でもハエはみんなの役に立っている。なので、私は自信を持ってハエの無罪を主張いたします。
静粛に。ヒコクムシのハエは落ち着いてください。それは新事実ですね。ケンジボタルさんは知っていましたか？
もちろん知ってましたよ。ただですね、ポリネーターだからといって何をやってもいいということではないんですよ。
なるほど、確かにそれは言えるかもしれません。弁護人、それ以外にハエが人類の役に立っているという根拠は他にありますか？
もちろんあります。さっきから汚いとか病気をうつすとかって言ってますけどね、彼らにとって我々が汚物と呼んでいるものはご馳走であり、その中で育つ幼虫にとっては大切な住まいでもあるんです。地球という多種多様で複雑極まりない環境において、汚いという見方は全く意味をなさない偏った見方、つまり偏見であります。もっと言えばね、ケンジボタルさんがおっしゃる汚い環境の中で彼らはピンピンしてるんですよ。おかしいと思いませんか？我々がお腹を壊すようなものを食べて立派に育つんです。なぜ彼らは病気にならないのか。それは彼らが我々には到底真似することのできない特殊能力を持っているからなんです。ハエの幼虫が汚物の中で育つとき、周りは彼らにとっても実は病原性の高い細菌などに囲まれているんです。それでも彼らが病気にならないのは、彼らが体の中に特殊な生体防御システムを持っているからです。その生体防御システムではザルコトキシンと名付けられた抗菌性タンパク質が作られるのですが、実はこのザルコトキシン、普段はハエの幼虫の体内には存在していません。ですが万が一彼らの体が傷つき、細菌が体の中に侵入、つまり細菌感染するや否や、瞬時に体内で作られ殺菌し、速やかに体内から消失するという性質を持っています。しかもこのザルコトキシンの殺菌作用は強力で、 1ミリグラムの1万分の1というごくごく微量で、ある種の細菌類を殺してしまうというとんでもない物質なのであります。さらに人などの細胞の生育を阻害せず、細菌類に対してだけ選択的な毒性を持つことも分かっているのです。つまりこのザルコトキシンは人体にとって無害な上、この強力な殺菌効果を利用すれば、新しい抗生物質や消毒薬、食中毒を防止する食品添加剤の開発などに役立てることが可能なのです。ちなみにザルコトキシンは植物の成長に被害をもたらす病原菌にも殺菌効果があることがすでに分かっています。その効果があるのは病気に侵された細胞のみで、健全な細胞には全く影響がないことも分かっているのです。この性質を利用すれば、オーガニックな農薬の開発にも期待できますよね。これでもハエの仲間が人にとって不利益な存在だと言えるのでしょうか。以上をもちまして、弁護人は改めてハエの無罪を主張いたします。
なるほど。ケンジボタルさん、何か反論はありますか？
ありません。
それでは判決を言い渡します。被告虫ハエは無罪無罪無罪。よっしゃー。被告虫のハエはその特性から、確かに人類に悪影響をもたらす部分もありますが、それを上回るくらい役に立っている虫でもあるということが証明されました。これからも地球で暮らす同じ生き物として、皆と助け合いながら共存されることを切に願います。以上をもって第1回虫裁判これにて閉廷します。
第1回虫裁判、敏腕虫弁護士の活躍で見事にハエの無罪が確定しましたね。でもこれであのケンジボタルが簡単に引き下がるとはちょっと思えない気も。さあ次はどんな虫が登場するのか。ケンジボタルと虫弁護士の対決やいかに。次回虫裁判もお楽しみに。